はい、どうもご無沙汰しております。ごめんなさい、ごめんなさい、約1ヶ月ご無沙汰してしまいました。ごめんなさい。
テンションが2割増しだ。
2割増し、そうです。今日1ヶ月ぶりのご無沙汰ということでね、負けずにですね、テンションを思いっきり上げてお届けしようかななんて、ですね、第2、創業期みたいなね、まあ、本当に新たな気持ちでね、4月ということで、まあ、頑張っていかなきゃいけないなと思っておるんですけれども、もう疲れた。こんばんは、馬乗りラジオでございます。本当に申し訳ございませんでした。
まあ結構あれですね、まあ来ましたね。
ねえ、もうさすがにやめたんじゃない仮説とかですね。与田さんと仲たがい説とかですね。それとうちのかみさんに言われたんですけど、なんか5分ぐらいすいませんみたいな放送、私が
一人で、はいはい、ありましたね、なんかね、ありましたね。
あれをやったときに、なんか、公私ともにいろいろありましてみたいなことを言ったらですね、なんかこれ、離婚したように聞こえるからやめてくれみたいなこと言われましてですね、そんなことはないですけれども。
ついに何かこう、家庭内で不和が。不和が。
パフューム離婚が、与田さんの待ち焦がれる。
ちょっと揉め事が家庭内でみたいな。
みたいなことで収録ができなくなったのではないかとか。非常にですね、まあ、憶測などは呼んでおりませんが、もうね、本当にあれだったんですよ、あれ。
なんか、えらい、バタバタしてはるいうな、なんかね、言うてはりましたけど。
あと、メールいただきましたね、ゆいまるさん、ありがとうございました。まあ、お気遣いいただきまして、非常に感謝しております。ということでですね、まあ、3月7日にね、与田さん合コンスペシャルをお届けした後ですよ。
ああ、もうじゃあ1ヶ月前です
ね。本当に1ヶ月ですよ。
うん。
で、3月14日ですよ、そのね、大体土曜日に収録。
はいはいはいはい。
うちのおばあちゃんが亡くなりましてですね。
ああ。
まあちょっと、あれですけれども、まあ喋ることが供養だと思ってですね、身内の話もあんまりあれなんですけれども、まあもう93歳の大往生だったんで。
もうほんま、じゃあもうそれはもう本当に何でしょう、大往生というか、もうほとんどこう、祝うぐらいの勢いじゃないですかね。そうそう
そうそう。だからもうすごい現場明るくてですね、
あ、
まあよう頑張ったね、みたいな。うに長いことね、しんどかったねみたいな感じで、まあもうだからあんまりね、まあもちろんなんかこうわーっと泣く時もありましたが、全体的にはこう明るい、非常に明るいお葬式でしたね。
そうですね、なんかいい感じですね。
まあうん、いい感じでしたね。で、まあうちのおばあちゃんっていうのがもう本当になんていうんですかね、非常に、まあ、おばあちゃんらしいというかこう、すごく優しい、私、
ね、
優しいおばあちゃんだったんですけども、話をうちの母親とかのお母さんなんですね、でとかに聞いてみると、ものすごいきつい人だったって言って、となんかいきなり、私は頭が痛いから今日はもう何もせんよとかなんか言ってるから、なんかその娘たちで自分たちで弁当を作って学校に行ってたりしたのよ、私たちはみたいなこと。そんな考えられない、俺はおばあちゃんはもういつも優しくて、まあお前はのーみたいな感じだったのに。そんなの、まあそういう思い出話で盛り上がったりですね。で、ボケたんですね、うちのおばあちゃんは。
ああ、はいはいはい。
で、よくドラマであるじゃないですか、その完全に、なんていうんですか、あなたは誰みたいなことを言われる。
なんか最近こう、認知症を題材にしたドラマとかね、よく見ますけれど、ね。
本当に経験しましたからね。
僕、
もうその頃は東京出てて、まあ、広島で、夏、冬ぐらいしか帰らなかったわけです
よ、ね。はいはい。
で、夏帰った時におばあちゃんに挨拶してくるわって言ったら、ああ、わからんかもしれんよとか言われて、とか思って。おばあちゃん、まあ、なんかあんまり調子が良くないんだよみたいな話を聞いてたんだけど、分からないかもしれない、ありえないよ
と、
おばあちゃんだし、いや孫だし、な
ん
で俺がなんか、ただいまとか、なんかまあ、割とこう明るめな感じで、おばあちゃん元気なみたいな言ったら、 どちら様ですかって聞かれた時のこのね、
うわ
あのなんかこう積み上げてきたものがガラガラガラガラガラガラ、
あ
これはすごかったですよ。
たまらないものがありますね、うん、それはね。
で、まあ俺マノリンだよマノリンだよって言ったら、あ、
うん、
あーってみたいな、思い出したみたいな感じなんで、うん、まあみたいなんでしばらくは5分ぐらいは覚えててくれるんだけど、
はいはいはい
はい、5分後には忘れてる。
あ
だからだんだん話してるとだんだんだんだん、うん、そのいわゆる普通の柔和な表情がだんだんあなたは誰かしらみたいな顔に困惑の表情に変わっていくんですよ。
なるほど、
すげえ本物なんだと思って、
うーん
もうね、それで結局まあそういう認知症がひどくなって、
うん、
しかも足を悪くしたんで寝たきり状態になって、
はいはいはい、
で最後の頃はもうちょっとその呼びかけてもあんまり反応がしないような、
うん、
それでもこうまあなんて言うんだろう、心臓が動いてるんで、うん、まあこう息もしてるわけですけれども、うんうん、
はいはいはい、
そういう状態が本当に5年以上も続く。
ああもうそんなにですか、うん、
だからこそみんなもうよく頑張ったねっていう話にはなるんですけれども、だからそのなんて言うんだろう、まあ帰ってみてももうあのまあ美人とかいうのはあの身内のあれですけど、まあねえなんか柔らかい表情のおばあちゃんがもうなんていうかきつい表情になっても苦しそうにはあはあ息をしてて、しかもこう呼びかけても何の反応もしないみたいな、なんかその本当にいろんなことをこう教わるというのか、生きるということはどういうことなのかみたいなのをですね、なんかこう身をもって思い知らされるっていうのが、そのすごいいろいろこう教わったなっていうか、いろいろ考える機会を与えてくれたなということに対して本当になんかおばあちゃんには感謝してますね。
なんかなんていうんですかね、その尊厳ってなんだろうみたいなこと思いますよね。
そうそうそうそう、
ね、
本当にそのね、考えられ多分考えられもしない、
うん、
もう物事を認知できない、
うん、
でも生きてる、
うん、息はしてるみたいな、ね、
呼吸はしてる、これはどういう状態なのっていう、生きているっていうのはどういうことなのっていうことっていうのはすごくね、なんかその普段生活してると絶対考えないんですけど、
そうですね、
うん、ただもうそこにね厳然として事実であるとギアモにも考えざるを得ないっていうか、それは非常になんていうの、やっぱりいい経験になるんですよね、
うん、
だからついつい自分の中で考えるとこう狭いとしてもこう偏った考え方になりがちだけれども、やはりそういうところでこう実際に、うん、なんかそういう生きている人を見るとね、なんかそのなんかやっぱり命の重みみたいなのはね、なんかそのうまく言えないんだけど、そう何もできないなんて生きてちゃダメなんだみたいなのとはもうレベルが違うみたいな、なんかよくこうまあ生きろとか生きるなとか死ねとか死ぬなとかいうなんかそういう言葉とかもうバカバカしいというのかな、なんかもういや自分の意思でもなく、でも心臓が動いてる限りは多分しんどいと思うんですよ、でもなんかしんどくてももうその事故で生きる死ぬを決定できなくても、でもそこで何年もずっと、うん、息をし続けるんですよね。
そうですよ、そこがね、うん、これはもう自分自身がそういうふうなことになってみない限りもう本当になんか分からない、
分からない
ですけれども、どうすればいいんやろみたいな、
そうそうそうそう、
もうね、周りも ね、
ね、だからそう本当にその子そういうなった時に、例えば自分の身内しかり、自分の家族あれ大事な人、もちろん自分もそうなった時にどうするのかみたいなこととかも考えたしね、なんか本当にそういうことを考えてると、 なんかもう俗世間みたいなレベルだと思う、うん、なんかああちっちゃなことで悩んでるようなもんなんだなみたいなすごく思いましたけどね。
いや5年はでも相当長いですね。
長いですね。
結局じゃあ何ですかね、死因的にはどういうあれになるんですか。もう
老衰なんですよ。だから普通よく肺炎とかあるじゃないですか。あれって要するに風邪をひいちゃってで肺にダメージが与えられちゃうと、うん、もうすぐに息ができなくなっちゃう、うん、もう
ギリギリのそれがきっかけでっていうことはよくありますよ ね、 そうそうそう
ね状況でっていう、
うん、
っていうわけでもない、死因がないんですよ。
あ
だからもうその自然死、
はいはいはいはい、
特に何かが悪くな何直接のきっかけではない、心臓が止まっ、うん、心筋梗塞とかでもない、ただ一呼吸がスッと止まった、
うん、
うわ
なんかこう言っていいのかどうかわからないですけど、まあ、理想的な、うんまあ、最後な感じですよね、その老衰という
まあ本当に ねだから本当に天寿を全うするというのか、うん、そのなんて言うんだろう、生きる与えられた時間を本当にきちんと最後まで使い切ったっていうね、
うん、
ことなんだと思うんですよ、うん、肉体的にそのなんて言うんだ、与えられた時間
がわ
かんないんですけど、
はいはい
はい、その凄さね、
うん、
なんかその本当に、うん、生きるということは何なのかなっていうのをずっと考えて、うんまあ、葬式の時もそんなことずっと考えながらいたんですけれども、
それはまあじゃあもう明るくじゃあ送ってあげるのがじゃあ本当にあれですね、供養ですよね。
いや本当にそうですね、
ねえ、
うん、本当にそのまああの田舎の葬式というかお通夜でこちらでそう、はい、こちらもそうかなよくわかんないんだけど、基本的にあの線香とろうそくを絶やしちゃいけないと、
あ
一晩中で仮通夜本通夜葬儀とあるから二晩は、まあ、徹夜で、まあ、ずっといなきゃいけなく
て、そうですね、
うん、でもねあのでまあ順番でやろうとか言ってたんだけど結構まあもうじっちゃんばっちゃんばっかりだから、おじおばもうちの母親とかもみんな、うん、だからもうまあまあ休んで休んでと俺らがやるからと言ってて、
うん、
で俺とかもまあなんとか半分寝ながら半分起きながらやってたんでiPhone がねあってよかったですよ本当に iPhone でね、
にちゃんお世話に iPhone
2ちゃん見てましたよなんかうちそこの田舎ってもうそのブロードバンド環境がないわけですよ
当時、はいはいはいはい、
だから、まあ、インターネットとかありえなかったんだけど、
うん、
iPhone だとやっぱつながるから、一応ソフトバンクの電波は来てるんで、
あなるほどなるほど、うん、
そういうソフトバンク その通信でやれて、うわすごいなと思ってなんか今まで自分がその田舎に帰るっていうイメージが全く分からなかったのは、やっぱりインターネットとかできないじゃんみたいな、家帰って何すればいいのテレビ見るのみたいな感じだったんだけど正直この iPhone があれば、あ俺もうどこでもなんかちょっと生きていけるっぽいなこれと思って
ネットジャンキーじゃないですか、
ネットジャンキーです家なんか所詮あの家に帰ったらツイッターやって2ちゃんやって寝るだけなんだな俺って、なんかあと YouTube 見てたりし、 YouTube いっぱいあってやっぱ楽しいなって思っていや本当にねしょうがないなと思ったりですね、いろんなことを感じましたねあとでなんかうちの母親が見事な泣き石であるということが改めてですね、なんかこう
泣き石
あのなんていうのかな、こうまあこういろいろこうね気を落とさないでねみたいな、
はいはいはい、
そういうことをこういろんな人から声をかけられたりすると、うん、それまで普通だったのに、あありがとうございます
はいはいはい、
あの向こうなんかうちの母親が言うには、向こうが泣いてくると私もつられちゃうんだよね、
あはいはいはいはいはい、はい、
で向こうが泣いてもね、なんかおばあちゃんにお世話になって本当に何にも返すができなくてみたいなことを言われると、そんなことみたいな上手に返すんですよ
上手にて
でなんかあのそのまあ地域の人が 基本的に葬式とか仕切ってくれるんですよ、
はいはいはい、
うちの田舎の方で。で今回はまあお葬式はその初めて、その近所にできたなんとかホールみたいなやることにしたんですけど、お通夜とかやっぱり家でやります、やったんだんで、はいはい、だから近所の人すごいお手伝いに来てくださって、でまあ最後にそういう人たちに、まあ、ありがとうございましたってご挨拶をして、まあ、お菓子とかお茶とかを出して、よくお葬式とかこう果物カゴとか出るじゃないですか。
ああ見ますね。
あとお花とかたくさん出るじゃないですか。あれをみんな分けて持って帰ってくださいみたいなことをやるんですね。
はいはいはい、
うん、ありがとうございましたみたいな。そこでの挨拶がもううちの母親完璧でなんか皆様おかげ完璧だこの人もう今もうなんかこう、あこの人のためにやっちゃろうみたいな気に今みんななってる。すごい。うちの母親すごいんだなと思って感動しました。
練習しとったんやないかぐ
らいの。練習したかのようなそのね、なんかね、私はこんなん上手に言わんから。だから通夜の時は俺がやらされたし、
ああはいはい、はい、
うん、葬式の時はまあうちの兄がやったし、
うん、
最後のまあ地域の挨拶はまあ普段からお付き合いになるうちの母親が、俺ら東京出ちゃってあんまりもうご無沙汰してて、なんかあのあいつら何しとるんだみたいなことしょっちゅう言われてる、あの親不孝者たちなんてそういうのよりはまあうちの母親が挨拶した方がいいだろうということで、私がやるわって言って最後に見事にキュッと締めましたね本当にそんなことがあったですよ。
うーん、
でまあそれで、帰ってきたら仕事の方が爆発してましてですね本当にもうまあね、世の中大変ですけど弊社大変でしてですねこの話もですねとてもここじゃできないんでしませんけれどもまあおろおろおろしててちょっとですね収録ができなくて、で26日くらいかなの週によし収録できるぞみたいな、与田さん今週末はやろうでみたいな話をしてたんです。
はいはいはい。
そしたら与田さんが、ハードディスクが壊れました当分は無理かとみたいなですねメッセージが届きましてですねポカーンみたいなハードディスクやられると確かにもう立ち上がりもしないですからね。
ねえ、いやこれがだからちょっと前去年の
ねえ買い替え ね作ったばっかりですもんね。
そうなんですよ。でまあ別に普通に順調に、うん、どこに酷使するような使い方は全然してないんですけれどもね、はいはいはい、なんですけれど急に電源立ち上げたらうんともすんともバイオスが立ち上がったまんまで立ち上がってそっから真っ暗でずーっと待ってもそのままで
回転しやしないみたいな。
これはおかしいと、うん、これはおかしいなと思って、まあハードディスクってもう、まあ、壊れるときは壊れる言いますから ね、まあ、ねだからもうしゃあないかなと思って、うん、まあ、なんとかこうとりあえずなんか回転はしてたりするんですよ。
ああ
で
回ってる音、
で電源はこう入っててこう通電しててなんとなくこうカチャンカチャンって結構音はするんで、なんとかこううまいことこうデータだけでもサルベージできるかなと思って調べてて、うんうんうん、でそこでふと思って、そういやなんかし使ったあのハードディスクがシーゲート製なんですよ、
はいはいはい、
でそういやシーゲートのハードディスクで不具合うんぬんっていうニュースを去年なんかそういや見たなと思って、うんうん、もしかしてと思ってその不具合が出てる型番をネットで検索して、で自分の持ってるハードディスク照らし合わせたらバッチシそれが当てはまっててあこれかと、
あら、
うん、どうもなんかやられたというか、
ね、
壊れたわけではないんですよ、はいはいはい、なんかこうデータがそのおかしくなったとかじゃなくて、うん、なんかそのロックがかかるらしいんですよねあ、Cゲートのその
ハードディスクに、
ハードディスクが、でそのロックがかかっちゃうとバイオスがこう認識しなくなるんですよ、ハードディスクを読みに行かなくて、うん、はいはい、だからまあ認識しないということはイコールまあその 壊れたようなもんですよ。
まあそうですよね。
見てくれないわけですから。うん、データ自体はその大丈夫らしいんですけれども、一切認識しないんで、まあもうどうしようもないなと。
うん、
なんですか、そのハードディスクがきちんと動いてる間に、うん、ファームウェアを当てると、うん、そういう録画かかる状態にはならないらしいんですけれども、
はいはいはい、
一旦その、録画かかっちゃうと、もうこれどうしようもないらしいんですよ。ファームウェアも当てられないんですよ。バイオスが認識しないわけですから。
はいはいはいはい、
だからどうしようもないんで、これはもう、壊れたともう同然や、みたいな形に今なってるらしいんですよ。世間では。
まあ、じゃあ何回収とかなんか
回収、今はね、シーゲート側は何も特にそういう回収して、その修理するみたいな話にはなってないらしいんですけどね。
お
多分でもそれをやっちゃうとメーカー、てんやわんやになって、潰れるんじゃないかなっていう話ですけどね。
まあね、何千台とか何万台の規模じゃないでしょう
か、ね、去年のね、2008年の9月か10月以降に作られた、うん、一部のハードディスクにそういう不具合が認められるっていうのを発表してるんですけどね、
はいはいはい、
ギリギリその時期に僕買ってたらしいんですよ。
うわ
ちょうど。
うわ
きちんとそのニュース見て、うん、ちゃんとその照らし合わせておけばよかったなと思ったんですけどね、はいはいはい、まさかそんな、
まさかね、そんな
自分のがって
ね
なる思わないですから ね、うん、
いやでもなってたみたいな、
なんかね、なんかある製造ラインにそういう不具合が認められるらしいんですけど、ね、はいはいはい、特定の製造ラインにそれをうまいことこう引いてもだみたいな、
引いてもしまったわけですよ。
う
ー
ん、
はあ、いやすごいね、いや
ー、
じゃあ結局どうしたんですか。
結局それは直らないんで買い替えましたけどね、
う
ん、
ああ、じゃあ一からインストールとかした。
そうですね、めんどくさいですけどね。
めんどくさいですね。
なんか直せる人は直せるらしいんですよ。
は
あ
は
あ、なんか、外科的なことをこう やって直す人がおるらしいんですけれどもね。
外科的、
なんかこう、なん
と
かなんか。
無理やり配線とかなんかや
っ、ね、そう、なんか配線を つないで、電圧をこうどうこうみたいなことをして。
すげ
え。それを、ヤフーのオークションとかで受け負ってる人がいるんですけどね、数千円とか1万円、2万とかで、でそれで治ってる人もおるらしいんですよ、
はいはいはい、
そんなことまでして人にハードディスク預けるのちょっとなんか怖いですし、
まあね、
なんか
ねそれはそれは、
だからなんかシーゲート製のハードディスクなんか言ったら結構出回ってますからね。
出回ってますよ。もうね。いや、あと IBM とかパナソニックとかぐらい。
まあ日立とかそんなんですよね。
パナソニックあったっけ？なんかもうほとんどないですよね。
だから、ちょっとね。だからハードディスクなんか急に壊れたとかね。うん、経験ある人は下手したらそういうのが
わ
原因かもわからないですけど ね
気をつけてくださいね皆さ ん、 なんかここ最近やっちゃった人は
ね、ここ最近ちょっと買ってなんかおかしくなったみたいな人がね、
そんなんでもあんまりアナウンスされてないんよね。
ねえ、あんまりね、大々的にやっぱり出さないんですかね
悪い感じだわ。
ファームウェアもなんか最初はメールでこう送っ、メールでその問い合わせた人だけに送ってたらしいんですけれども、
はいはいはい、
それじゃなんかラチアカーみたいな感じになって今サイトでは一応置いてるらしいんですけど、そのサイトにたどり着くまでも結構難しくて、ね、親切じゃないんですよね。
なんかいやらしいな。
いやらしいんですけど ね、
い
やー、まあハードディスクやっぱ怖いですね。なんかね、
怖いですね。
怖
いっ
す。最近安いですから ね、粗悪なんもあんのかなっていう気がちょっと ねしますけどもね。
全てが終わるもんね、ハードディスクは。
ほんとね、なんかなんでしょう、ハードディスクに依存した人生ですよね。
本当にそうだよ ね、
うん、これが止まっちゃうとこ何もできないみたいな、
できないっていうね、 まあ、本当になんか脳を外部化してるみたいな。
本当そんな感じですか、
ね、本当にそんな感じで、なんか体の一部がこう切れてなくなってしまったかのようなね。
うーん、
今でも俺も仕事上のハードディスクが飛んだらもう本当仕事ができなくなるからね間違いなく仕事ができなくなりますよ
ねえ。
うわ、それは
きっと怖いですよ。こういう時になんか怖っと思いますね、本当に。怖っと
思いますね。
うん、
いや本当にね、
そんなこんなでだからバタバタしてたから全然ね、あの馬のラジオも、
ね、もうそんなところじゃないですからねでございました
ね。
ね、数週間、すいませんでした本当に。
気がついたら本当にもう年度末明けで、
そうそうそう、花見終わってたよみたいな感じですよ ね、
ねえそろそろもう葉桜になってましたけど、ね、
もうバリバリですよね。青いですよ ね、青々としてますよ、
ね、今年はねもうあれですよね、ここ数年結構あの桜が咲いて思ったら雨がバーって降って散ることが多かったですけど、割と今年は雨降らずに、
でもね1日東京降ったんですよね。
ああそうなんですか、
う
ん、
ちょうど、で結構わっと流されてというか散ってしまったところもあったみたいですけどね。でもまあ土日がなんかすごいいい天気だったので、お花見日和であったらしいですよ。
結構期間は見れる期間は長かった感じですけどね、
うん、なんかそんなこと何にもしなかったですけどね、お花見とかねアホみたいに仕事してましたねいかんな、なんか
もう花を見る余裕すらもんね。
そう本当ですよ、ちょっと風流に行きたいものですよあ、なんか人を巡りたいですね。
うん、何ですかそれは。
なんか温泉とか行きたいですよ。
あ、人を巡るね。はいはいはい。
温泉でがダメだったらスーパー銭湯的なものでもいいですよ。一気にグレードダウンしますけど。
コンビニエンスな感じですね。
なんか一気にこうシューってなりましたけど、もうそんな気分ですよ。本当に大江戸温泉物語に行きたいですよ今。変な浴衣とか着たいですよ、あの。
一回だけ行きましたけどね、あそこ。
あそこ。
ええ。
湾岸の。
ええ、湾岸の。
変なとこにありますよね。
変なとこありますよね、あそこね。
なんかでもね、あそこは、なんかたまに無性に行きたくなるんですよね。すべてを忘れられるんで。ああ、風呂入りたい。今日もちなみにまあ今日曜日収録してますけど、私今まで仕事して帰ってきて慌ててスカイプ立ち上げて今に至ってますからねまさかですよ人生において。
うん、
この年でこんな土日もバタバタやってるなんて思いもしません、ね、もうちょっとあの2009年度はゆったりとして
ね、こうどっしりとね、
ね、
動じずにね、
動じずにねパフュームのニューシングルがどうだからとかって言ったってなんかもう絶望したみたいなこと言ったりはしない。別にあのパフュームのニューシングルが嫌とかそう言ってる意味じゃないですけど、ね、
そういやシングル出たんですか。出ましたね、
出ました出ました、ワンルームディスコ。
あ、はいはい、なんか昨日一昨日聞きましたよ。
もう昨日一昨日聞きましたか。
なんかお好み焼き屋で、
お好み焼き屋でカジュアルな感じで
お好み焼き屋でぼーっとこう待ちながら焼き上がるの待ちながら聞いてて、はいはいはい、あれもしかしてこれパフュームかなと思ったら、あ多分あディスコディスコ言ってるからこれパフュームやなと思って聞きましたけどね、
はいはいはい、もう有線から流れてくるわけですよね。
ねえ、なんかなんですあれ、計画をネリネリが流れてますよね。ネリ
ネリネリネリ
ね、ね、ネリネリ言うの聞きながら僕は豚玉寝てましたけど
趣深いですね
あれは なんかぼんやり聞いてた感じじゃ、なんかすごい一瞬、マイケル・フォーチュナティみたいなフレーズ入ってきますよね。
はいはいはい、はい、入ってますね。
ね、入ってますね。とか思って ちょっとびっくりしたんですけどね。
結構ね、えっていうフレーズがちょこちょこっと入ってきてて、それがわざとなのか本気なのかが
全然、ね、天然なのか大胆なのか分かんないですけど、
分からない、相変わらずね、中田康隆のそこは分からない、読めきれないですよ。
そのディスコの引用かみたいな。
そうそうそうそう、
ちょっと面白かったですけど ね、
それでいてなんかトラボルタのなんかあれなんですよね。まあその辺のズレも相手なんでしょうけど、
いやー、びっくり、なんかチャララララララララって入ってきた時はウェーっとか、
そうそうそうそうそう、あれは印象的ですね、非常に、あれはいいものだと思いますけど、
うん、まあ今回もあれですか、1位ですか、確か
1位です ね、
ね、
もういいんじゃないですかね、
えらい、もうほんま順調ですね、
順調ですね、
ね、うん、
そろそろあと9人増えたりしますね。
Perfume が増員とかなったらこれどうなんでしょうね。
まあなんていうんですかね、なんかどこに行くんでしょうね、怒りは。アミューズ金かよみたいな。エグザイルが増員した時のマックス松浦のブログのあのコメント欄って僕ねずっと見てたんですよ。
面白いですね、あれね、
面白いですよね。やっぱり多分なんだけど、 JSOUL BROTHERS ファンの方が非常に怒ってるんですよね。で、EXILE ファンも怒ってるんですよね。で、みんななぜそんなに怒るのかが僕は理解できない。やっぱり裏切られたとかっていう意見があって、そこの感覚がどうしてもね、あんまり理解ができない
ん
で、なんかその裏切られる、子供時代に早くから裏切られ慣れたわけですよ、僕 YMO っていう。裏切り大好きバンドが好きでしたから、
もうひねくれた人ばっかりですからね、人
ばっかりですけど、今でもひねくれて、なんか一人はロハスじゃ自然じゃなんか言って、もうあそこまで裏切られ続けるとですね、もうなんか裏切られてなんぼでしょみたいな気になるから、そのね、全然思わないわけですよ。金のため、いや金のためだよみたいな。そこまでしたい、して金のためかみたいな
とか。いや、だからあの騒動というか、そのコメントとか見て、いや、もうすごいみんな純真やなというか、ね、もうなんか、いや、もうもうマックス松浦ひどいとか思いましたよ。読みながら、
ね、わざわざそこにさ、書かせるものを設けるっていう、
そうそうそう、その、書かせるね、そうそうそうそう、コメント、ね、開けてる状態がね、
そうそうそう、あれがひどいんですよ。あれはなんか要するに晒してるっていうことですからね。あれはなんかそのちょっとひどいと思う、俺も。なんかで、あれ見てどうだい、バカばっかりだろみたいな。ひどいこと言いますよ、ひどいこと言いましたけど。そこに乗っちゃいかんのですよ、インターネットの人たちって思うんですよ。そこはもっと賢く、なんか、徹底不買だみたいな。そういう路線に切り替えなきゃいけないですって。
やってること余計立ち悪いですけど、
ね。余計立ち悪いですよね、本当に。だから、なんか泣いて叫んで、なんか戻ってくると信じてるのに、みたいな。なんかそういうのが言いたいでしょうね、まあねっていう感じはあって、なんかそういうの青春だよねっていう。ものすごい冷めてますけれども、そういうのに対して。だけどなんかそういう思考、なんかやっぱ趣味のものっていうのか、そういう風にそのアイドルとかそういうのもそうだけど、やっぱりなんかこの熱狂的に支持するっていうのは要するにそういうことなんだなっていうね。だからそうやって金を落とさせているっていう、音楽業界とかやっぱ芸能界とかってやっぱ罪深いもんだなと思ってね。だからあんまり裏切らない方がいいんじゃないの、半分裏切ってるようなもんだから、存在自体がねっていうのは思うんですけれどもね。
ああ、存在自体を裏切ってる、
そうそうそうそう、
いいですね。
存在自体が嘘か800で固まってるわけですからね。みんな大好きだよって嘘じゃんみたいな。そんなわけないじゃんっていうことなんですよ。
うん、
そこら辺を 見据えてもうちょっと楽しみませんか2005年は。まあでも
エグザイルもなんかなんつうかその総合エンタメ会社みたいになってきましたよね。
もうね笑いますよね。もうね、
ね
あのエグザイルのなんていうんですかね、あの進んでいる道っていうのは、あなんていうのかこう会社にさよくあれ来るじゃないですか、いろんなことを言ってくる人とか、あのコンサルタントみたいな人
たち、うんうん、はいはいはいはい、
で寄ってたかって会社をダメにするコンサルタントの言うことを忠実に聞いて実行に移した結果みたいなね。
うん。
多角的戦略ですよ今は。真に受けちゃったみたいなね。
ねえ、いやこのままの勢いで言ったら本当にそれこそ CS とかで番組1チャンネルぐらい買い取りそうな、いやもう
だからあの、ね、
勢いですよね。
あれですよ、ドコモと一緒に会社立ち上げて携帯でもろにその1チャンネル持つぞみたいなことをやったわけでしょ、うん、で和田アキ子とか来たわけでしょ、うん、もうすごいですよね、うん、それって、うん、なんかもうあのいや結局ね、うん、まあやっぱりソフトっていうのはそういうものですけれどもね、うん、売れている人たちとか人気のある人たちっていうのが、うん、中心になるっていうのは理解ができるんですけれども、
うん、
でもなんかそのベタだなみたいな。やっぱりそういうところにこうもう乗っていけないんだな俺とか思ってですね、
うん、
でやたらと最近チューチュートレインやってますよね。もう
あ
いろんなとこでチューチュートレインやってたでしょ。
そのでも出し惜しみしないいうのはすごい偉いっちゃ偉いんですけどね。
それがもしかして
結構常に切り札切っていってるみたいなね。
自分の首を絞めてるかもみたいなのはね、うんうん、いやまあいいんでしょう。多分これからこうあれですよね、エグザイルも多分赤組7みたいなことをやるんでしょうけどね。シャッフルみたいなね。いいんじゃないですかね。
だから本当にメンバーはその都度どっかで入れていってみたいなこともどんどんやっていくんでしょうね本当にね、
うん、
新陳代謝はこう結構、
だからね、でもねつくづく思ったのはあのユーミンのなんかトーク番組みたいなのにエグザイルが出たんですよ、
はいはいはい、
あの夜中やってるオールナイトニッポンみたいなやつ、
はいはい
はい、パフィンも出たんで見てた、
はいはいはい、
あのテレビ的に14人は無理ですわ。
まあ収まりというね、収まるということではね、そうそう、
で14人とかひな壇トークじゃないですか。そんなん無理でしょ。
だからエグザイルを番組に呼ぶとなると他のゲスト呼べなくなるってことですからね。
そうそうそうそ
う、
ねえタモさんのミュージックステーションであのエグザイルご一行になるわけですから。ひな壇あと2個ぐらい追加しなきゃいけなくなります
ね。ねえ、ある意味迷惑かけてるようなことが。
ねえちょっと無理だろうと思うんですよね。本当はやっぱりエグザとイルに分かれると思いますよ。77ぐらいの。で、なんか、あの、どっちに行くかオーディション番組みたいなんで、ずっと。松浦さんが、おめでとうみたいな。そういうんしかないと思うんですけどね。で、あとヒロが卒業したりして、卒婚みたいな。すごいですね。でも、
ね、
あのチケットはやっぱ争奪戦取りづらいんでしょ。なんかエグザイルのファンクラブに入っても取れないみたいな。まあ、だから大丈夫ですよ。人気はあと100年ぐらい持ちますよ。
そうか、すごいな。
本当にあのなんていうのかな、面白いですね。なんかそのでもどうなんだろうな、やっぱりかっこよ良いみたいなのってなんだっけみたいなのすごい最近思うんですけどね。
エグザイルのファン層ってやっぱり中高生が多いんですかね。結構まばらに20代も30代もいたりするんですか、ね。
いるみたいですよ。若い子もいれば結構年を どうしようっていうか、うん、難しい。だからスマップだって幅広いじゃないですか、
うん、
今もうだからそういう層にその子供たちだけって単純に子供の数が少ないですからね。
はいはいはいはいはい、ガキばっかり相手にしてられないでしょうしね。
ねえ、
うーん、
うん、
そうか。
でもなんかこの間なんだっけ、なんかものすごい歌謡曲をずっと聴く機会があって、本当に70年代とかの80年代とかの歌謡曲とかをずっと聴きながらこれをベスト10でそういえばみんなで家族団らんとかで見てたよなと思って、父親母親、
はいはい、
子供たちみたいな今でやるとやっぱり1位がエグザイルとかになるわけでしょう
まあでもエグザイルはでも結構健全ですからね、パッと見、ま
あ、あの王道ですよね。
うん、だから親子で安心して見られるっていう人たちですよね。
だから7位に入った湘南の風あたりがこう眉を潜め、大人たちはでも眉を潜めるけど言うてることはお前がいなきゃダメなんよ
みたいな、めちゃめちゃええこと言うてますからね。
そうそうそうそうそう、
めっちゃお母さん思いですよ
みたいな、ありがとうみたいな
本当にね、最近のあのミュージシャンはもうみんなええ人ばっかりですよ
本当にね
ねえ、親思いだしね、すげえ社会のこと考えて発言してますし、ね、もうロッカーはいないですね、
愛する人を大事にね
本当に何でしょう、そのマネーを叩きつけてあるぐらいのこの勢いのある、ね、
純白
の
メルセデス荒
くれ者
ドンペリニオン
そんなん言うてるやつ出てこないですよね。
出てこないですよね。
一切受け入れられないんですかね、今そういうこと言うようなやつは。
なんなんですかね。
ね
え。いや、ねえ、今のロックの人たちって何を歌ってるんですかね。
ねえ。本当に。
ラッドウィンプスあたりは何について歌ってるのか。今パッとなんかあの、最近思い浮かぶあれ、で出しましたけど。
今ロックって何なんですかね、今ね。
今ね。
ロック見ないですよね。やっぱ
さ、反体制とかさ、うん、そういう、あったじゃないですか、そういうのって。
今なんか、反体制、かっこ笑いみたいになってますからね、今はね。
みんなかっこ笑いになっちゃってますよね。いかん。
いや、ダメですよね、ほんとそういうの、ね。
なんかこう、ナイフみたいな感じ。触るものみな傷つけるぐらいの勢いじゃないとチェッカーズかよ
いやだからロックらしいロックバンドがねえ、
でもさあ、だからあれだけ大麻やってるのにさ誰もなんかロック、なんか昔やっぱりあセックスドラッグロックンロールみたいな、
はいはいはいはい、
日本はやっぱドラッグとか無理だよね、
うん、
言ってたけどみんなドラッグやってるわけじゃないですかみんなって言いましたけど、
言い過ぎですけど、草をパクパク ね
草をね、大麻とか
ね、ものすごいこう草食系男子ですよね、うん、草をパクパク、
あ、そうそう、やっぱりそう、馬乗りラジオももうさ、その4年目に突入するとかいうわけだから、
5年目ですね、
5年目、そうそう、5年目に突入するんだから、うん、やっぱりこうそろそろリスナーを真剣に増やすためにちゃんとした方がいいと思うんですよね
ちゃんとした方がいいって
なんかあのちゃん と, ゃんとあのテーマを設けるとかさ、今しかもこう話題のテーマについて喋るみたいな、
あ、はいはい、
例えばその今言う草食系男子に送る恋愛マニュアル番組みたいな
考えられ
そもそも俺らがそんな恋愛マニュアルを語る中谷明宏みたいな感じですか中谷でしたっけ
あの人も盤石ですよね。
盤石ですよね。
あの人もなんかもう、なんだろう、いいな、あのポジション。
いいですよね。あの人と越智雅人はいいですよね。
いいですよね。
越智雅人の結婚式で誰かがカメラマン殴って逮捕されて、なんか上原さくらが謝るみたいなのって、本当に、あの、でもわずかなあの、なんていうんですか、ワイルド感を感じますよ。若干バスえてますけど。あの、なんかロックっていうより単にあのわがままな人たちが切れてる大人みたいな感じですけども、なんかちょっと反体制っていう感じでもないですけどもね。なんかね、どうなんですか ね、
ね、世の中今本当ロックが足りないですね。
ロックが足りないですね。
ねえ、本当によ
し、ロック今年はロックの年にしよう。
ねえ、
ワイルドだぜ。ティアドロップのサングラスとか買いましょうよ。みんな浜ショーですよ。浜ショーだらけの馬乗りラジオ。
いやでもタイマーといえばあれですよね、あの中村雅俊の息子ね。
息子ね。
ねえ、びっくりしましたけどね。
なんかもうさ、誰だってやってるんだね。
ねえ、本当にカジュアルですからね。
カジュアルですよね。しかもその中村雅俊の息子っていうピンポイント度合いがさ、なんかそのいろんなものを感じさせますよね。
なんか、まあ、中村雅俊の息子、そんななんかやりそうなイメージとか全然ね、あの一家からそんな雰囲気
ない
どんな感じ一切ないですしね。
ないですよね。芸能一家って、で自分も役者としてね、ね、何がまあだから不満があるからタイマーをやるわけじゃないんですよ。
不満じゃないんですよね。
不満じゃないんですよね。
うん、
そこにあったからみたいな。なんかあの
哲学的なそこにタイマーが、
そうそう、そこに山があるからみたいなノリかもしれない。
でも大阪あれですよ、タイマービルになりましたからね。
何それ。
タイマーなんかその1階から4階までなんかマンションがあるらしいんですよ、はいはいはい、マンションかビルかなって、うん、1階ではタイマーが育てて、はい、でなんか2階とかでなんかそのまた別でその栽培しててみたいな、なんかそのビル建物そのものであのタイマーがずらーっとこう
な栽培されてた、
うん、ってあったらしいですけどね。
アグリビジネスじゃないですか。農業、今のあれじゃないですか、やばいじゃないですかそれ。でもなんか農業って食育とかすごい右寄りじゃないですか。
ああそうですよね、なんか右寄り言われます ね、 ね、
やっぱあれなんですよね、そういうの右寄りだからなんか芸能人とか行くんですね。この間ダイヤモンドユカイがなんかあのクワ持って写真写ってまして、うわすごい、やっぱりダイヤモンドさんすごいわと思って、くたばれ歌謡曲から今度は農業ですよ。あの振り幅の激しい人生はね、ロックやっぱロックだなと思いましたね、正直ね。今度はサンプラザ中野とかが多分クワ持ちますね。
今ロックっていうのはそういう部分でこう散見される感じになっていたんです
よ
ね。
そうそう、そんな
音楽とかではなくて、
そういうところがロックなんですよ多分。
そうか、難しいな。
もうね、本当にあのなんていうんですかね、ジョー山中さんあたりに一人一人芝居投資ですけど、ね、内田裕也さんとか安岡力也さんとかにも、昔の不良の人たちにも、不良魂はどこなんだみたいな。
不良もね、不良もなんかどうなん
だ
ろうな。
だから不良なんよくわかんないんですよね。だとはいえなんかこう殴り合ってるクローズみたいな映画がすごい出てきたりするわけじゃないですか。
そうそうそうそう、ヤンキーはヤンキーで一部でやっぱかっことし、かっこだるものがやっぱり。
あるわけじゃないですか。
ありますしね。
あんな、なんか、殴り合って、殴り合ってみたいな喧嘩して。あんな、昭和のリメイクですよね。
まあ、だから、いつの時代も、こうね、うん、語り継がれる不変なスタイルですよね。
まあ、あれで中村徹とか和田裕二とか出てきたわけじゃないですか。江口洋介とか。まあ、そういうところでみんな、あの、宮崎あおいの旦那とか、ああいう感じで出てくるわけですよね。
宮崎あおいの旦那 DV 説とかね。
もうね、本当にね、あの、心が痛みますよね。これだけは言いたいんですけれどもね。もう、本当にいつでも待ってるよって
。何を。
ここでもう、全世界に求愛宣言をしますけどね。
崎葵に手あげるのもなんか考えられないですけどね。
誰かが書いてたけど、その男は宮崎葵と結婚してても不倫できるんだぞみたいなことは、ああそうそうな、まあそうなのか知りませんけど、
ね、藤原紀香と陣内のあれもそうです、
ね、いやあれは毒々しいですよねあれはですね、いや北野誠はあれで干されたわけじゃないでしょうけど、あのことまともに言っても干されるでしょうね
北野誠のあの事件怖いですよ、
ね、怖いですよ ね、 あれね、あれは怖い、仕事なくなるんですからね、
あんなだからもうよっぽどの地雷踏んだんですよ、
すごいですね、
あれはだから考えられないですよね、あんな、ね、単なる一ラジオ番組でちょっとしたその中傷めいたこと、まあ中傷めいたというかそういううがったことを言うのがあの番組のスタイルだったんで、
そうそうそう、それ以外にもとんでもないことたくさん言ってた
もん、だから今さらなんで急にみたいな感じなんで、だからよっぽど変な ねどっかのどっかの団体か分かんないですけど
どっかの個人または団体
をなんかね言うたのが
言ったんですかね、
なんかね怖いですよ、何も本当にこうポイズンの世の中ですよね、
いや本当に
言いたいことも言えないの
みたいな、ね、こんな世の中じゃね
芸能活動全自粛ではだからよっぽどの ね影響力ある人がいね、
になんか言っちゃったんでしょうね、
悪口程度だったらじゃあ猿岩石の有吉とかじゃあどう今後どうなんのみたいな話ですから ね
本当に、
うーん、
有吉はやっぱり放送できないらしいですからね、でも相当相当部分カットされてるらしいですからね
今流れてるのは結構じゃあまだまだいけるぐらいの、
全然いけるやつでしょう
へえ、いや怖い怖い怖い世の中になりましたよ、ね、本当に
陣内さんなんてだって WBC の決勝とかに合わせて出てきたわけですよ、離婚届が、いやすごい、
よう考えてますよね、
あれはもうねすごいシナリオですよね、
うん、いやもう芸能界怖い、
芸能界怖い
もう怖い本当にもう
だからさ、なんか売れてほしいとかって言うけど、売れれば売れるほど芸能界に使っちゃうわけで、だから売れなくて例えばもうその高校卒業した時点でパフュームは解散した方が良かったんじゃないかとか、これを考え出すとですね、僕は夜眠れなくなるんですよね正直、皆さんもねやっぱりね、そのファン、アイドルファンとか音楽好きとかあのミュージシャン大好きとかいうのはそれだけの業を背負わされてる、
そうだから聞く側のファンもだからちゃんとその責任を負って、ね、
そう
応援するなら
業を背負えよ、
無責任にこうああだこうだ言うてるんじゃなくて、やっぱ責任を負って支えていかんとぐらいのね、
とはいえあの全て の、 あの雑誌の切り抜きを何万で落札するのは僕は人生としてどうかと思いますよ、まあ、あのゾーンとかいうバンドが好きだったためになんかえらい人生を踏み外して北海道が聖地じゃどうじゃ言うてる人がいますけれども、それはどうかと思うけれども、でもなんか責任の取り方として納得できる部分はありますよ、
うーん
まあ僕もねやっぱり広島出身 の、 あの同郷のよしみとしてですね、もう本当に何があってもですね、そしたらもう広島でね、田舎でみんなで一緒に暮らそうよみたいなことはいつでも言いますよ
いやだから
高校
高校卒業で芸能活動に区切りつけるいうのはすごい残念ですけれど、今後の人生考えたらすごい幸せなことかなという
その
ことも考えますし ね
18年のあと60年ぐらいは生きるわけですから、
うーん
ねえ、
見通しがこう分かんない世の中ですから、よりリスクも高いですし ね。
いやだからいつも売れてよかったねっていうのと、売れてどうなんだろうねっていうのは常にですね、こう背中合わせですよ、
うん、
だから本当になんていうんですかね、頑張ってほしいですよ、パフュームのお三方、私たちはまあ代々木に行くぐらいしかないわけですよ
チケット取れなかったですけど、ね、あ
僕は誰か与田さんにチケットをお願いします、
あ土曜と日曜あるじゃないですか、
はいはい、
日曜行きたいな思ってて、うん、でも全然ダメでしたね、うん、E プラスもピアも全然
厳しいっすな、
うん、
まあまあそうだよ、俺この間でもあれですよ、なんかかみさんからこの辺ゴールデンウィークのこの最後の辺とかさ旅行とか行かないとか言われてなあ、あ9日とかパフュームとかって言ったらですね、頭蹴られそうになりましたから、ね、寝ててこうじゃあそれパフュームとかって言ったら頭蹴られそうになって、
そこは本当にぜひ蹴ってくださいお願いします、
本当に
蹴るべきだと思います、
僕もそういう業を背負うんだみたいなね、そういうことなんだよ
責任を負って代々木に行くんだっていうね、
俺はそう責任を取ってるんだよ、ね、やっぱりそういう責任を取る生き方をこれが自分に課してですね、
うん、
行きたいんですね、
パフューム愛を語るなら責任をね、
そうそう
やっぱ愛はやっぱり責任に裏打ちされた、
裏打ちにされた、
ね、
そういうことですよ、大人なんだからみんな、
おや
まあすいません本当に疲れてましてねもうねあ明日もですね8時には行かないといけないですね、現在0時44分ですけど、まだ風呂も入ってないし晩ご飯も食べてないですはい、ということでですね、でもですね頑張りますよ、本当に皆さんが聞いてくれるおかげで、私楽しく生きております最後まで聞いていただいてありがとうございます、いつも本当に感謝しております、ご意見ご感想等ございましたらどうぞお気軽にメールko.rdy.jp までよろしくお願いします、ということで最後に与田さん何かございますでしょうか。
ああ、いやそうですね、だからもしね日曜の件がね、
はい、
ある人がいればね、いやいやぜひぜひ
ちょっとと
か思うんですけどね、
お願いいたします、ちょっと
うん、
ね、もう余ってて余っちゃったよみたいな方いらっしゃる、
オークションはさすがに高いでしょうからね、
そういうのをもし本当にございましたら一つお声をかけていただけると非常にありがたいと思います、余裕いいと思います、やっぱり俺はワンルームディスコがすごい好きなんだよな、上がるんだよな、あれをこう生で見るとやっぱりこうわしづかみにされますね、
うん、
もう全然俺なんかパフィも大好きなんだけどな、みんな なんでなんかいろいろ言うんだろうとか気にしてしょうがないんですよね、まあ、俺パフィまだ全然好きなんですけどね、気持ち悪俺気持ち悪俺何言ってんのこの人っていうことです、
はい、
はい、最後までありがとうございました、またお会いいたしましょう、さよなら、
はい、どうもでした。